金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。先ほど玄関から外に出て街道の周りをずっとこう眺めさせていただいておりましたら、ちょうど雨が降った昨日の夜ですね、断続的に雨が降っておりまして、その梅雨がですね、木々の葉っぱに、草花の葉っぱに、残っておりまして、それを写真に撮らせていただいて、LINE 友達に送らせてもらったんですね。その時に、お湿りにありがとうというふうに書いたんですね。このお湿りというものがあるということは非常に大事なことで、昨日の朝お参りするときは随分蒸し暑かったんですけど、今朝はだいぶ楽になりました。皆さんも今日お参りされるときにね、少し楽になったんだろうと思うんですね。今日もまだお湿りが続くそうですけどね、先日もお話しましたように台風4号のおかげですよね。台風はまあ厄介者でね、嫌われ者ではあるんですけれども、そのお湿りをもたらしてくださるということは非常に大事なことでして、この日本列島が緑の国としてですね知られておるのはこの雨のおかげなんですよね。たびたび私がお話ししますようにね、この雨をですね人工的に作ったらすごいお金がかかるんですね。今海水から水を作る技術はあるんです。巨大な船なんかはそれを使って航行されてるんですね。できなくはないんですけど、すっごい装置とすっごいお金がかかるんだそうです。今日皆さんの庭先に降った雨はみんなただでしょう。昨日から今日にかけて行さん雨が降ったから税金取られることないですよね。そうでしょ。なのによう降るな言うて文句を言うことがありますよね。愛すまんことだなと私は思うんですよね。でその海水を真水に変える装置というのは人間が作ったものというのはものすごくお金がかかって大してできないんですね。ちょろちょろちょろっとしか水ができない。だけどもこの神様が用意された海水を真水に変える装置というのは赤道直下の太平洋のあたりでね、お日様がギラギラと海を照らす、ね、海水の水だけが蒸気になって上に上がるんですね。潮は上がっていかないんです。これ潮がもし一緒に上がっていって雨で降ってきたら大変です。みんな枯れてしまいますねうまいことできてますね。もう昨日雨がぎょうさん降ってな、もう大変なんじゃ、もう周り中が潮だらけじゃないか、これはいけませんもう植物育たないです。農家の方やね、菜園のある方はね、あ雨が降って助かったなとね思っておられる方が多いと思うんですよ。降らなかったら水持っていかなきゃいけませんからね、山の上でも。そういうことが分かってるはずなのにあんまりお礼言わないですね。よう降るなとかね、都合のいい時だけね、なんじゃかんじゃ言うて。この間も梅雨が明けた言うてね、梅雨が短かったな言うてみんな言うんですね。で梅雨が明けたなと思ったら台風4号が来て雨が降った人間の考えてることと天地とは必ずしも一緒でないいうことですよね。人間の知恵っていうのはそれぐらいのものなんです。私は三国志が好きでね、テレビで今BS で古い映画ですけど、その三国志やってるんですよ。そしたら諸葛孔明という、ね、有名な、ね、軍師が、芝居というね、義の軍師と、まあ、戦うわけですよね、軍師同士が。 で、昨日ちょうど見たところですけど、その芝居の息子がですね、芝居の言うこと聞かずに出陣していくんですね。で、芝居、お父さんの芝居はその息子が危険な目に遭うのを分かってるから助けていくんですね。仕掛けがある、つまりその諸葛亮が、諸葛孔明は非常にその戦略に優れた人で、このすごい絶壁のこの谷の上からね、あの油と石と材木をこう魏の軍に投下してですね、全滅にさせようとするわけですね。その罠に引っかかる息子が、でその罠に引っかかることが分かって、そのお父さんの芝居が助けに行くんです。ところがもう時遅しでね、もうすでにその息子たちはその孔明の策にはまってですね、 谷のこういう非常に険しい谷の真上からその油の亀とね、石とね、材木を投下されて、その火をつけられるわけですよね。そこへ芝居が助けに行くんですよね。まあ、目の前で息子たちがこう悲惨な目に遭ってる。孔明はそれを上から見てるわけですね。罠に引っかかったぞと。で、いよいよその父親の芝居ですね、軍師ですね、魏の軍の軍師ですけど、その軍師ももういよいよ危ないという、もう石がどんどん投下されて弓矢は飛んでくるし、もうどうにもならないという時に天気が変わるんですね、急に。そして雨が降るんですね、なんと。それでその芝居が助かるんです。その光景を見た諸葛孔明が、その自分のまだ足りないところを反省するんですね。私はまだその天地のことが分かってないと。ここなんですね。だから諸葛孔明がなぜ偉いかというとですね、あの赤壁の戦いの時にその天地の動きを読んだんですね。何十万というその大軍が押し寄せてくるのにね、諸葛孔明はその火の矢でね、その焼き払うわけです。その時にその風の向きが変わるんですね。これ皆さんよく知ってる話です。だからその一番大事なことというのは、その天地を知るということですね。うちの貯金が何本あるとか、自分があのどんな勉強したとかいうのは、それ大事なことかも分かりませんけど、天地の働きからしたら微々たるものなんです。それを諸葛孔明はその時に知ったんですね。いくら策が優れていても、その時に天気の様子が変わって雨が降るということを、ね、察知できなかった自分のその策が不十分であったということを反省するんですね。それはまた諸葛孔明の偉いところですね。お互いもそこの気持ちを持たないかんですね。旅行に行こう思ったら雨が降る、なんでだろうかというんじゃなしに、天地は雨が降るようになったんです。さっきように、この私たち日本は豊かな緑をずっと天地が、そして大きな装置で海水を真水に変える、ね、上に上がった蒸気がガーッと雲になって北上してきて、この日本の上でまた丁寧にちゃんと小粒にして降らしてください。滝のように降ってきたら大変なんだけども、それをちゃんと散りばめて落としてください。行き届いた働きの、ね、その現れが雨なんですね。ありがとうございます。そういう中で生活させていただいているお互いですから、その天地の働きというものをね、常にお礼しながら、その天地の運行に自分が合うような生き方をさせてもらうということですね。そこを大切にしたいと思います。はい、今日もよろしく。